HHQMAC ボリューム15でございます。タイトルが WWDC 星座でご機嫌斜めスペシャル。
なんでご機嫌斜めなの？
シャロちゃんとこも意外とご機嫌斜めになってたよね。今考えて
なってましたね。はい、17を売り飛ばすという一言を発してからですね、原因はゴミではございますけれどもご機嫌斜めに私の17がですね、なっておりました。はい、
あれそれはもしかしてお告げってやつですか？
新しいの注文したじゃん。
はい、
だからちょっとね調子悪いんだわ。
今までのバッグがご機嫌斜めになっちゃったってことですね。
こういう話は聞くと思うんだけど、そこにもそのご機嫌斜めがやってまいりまして、バッテリーの膨張事件ですよ。
バッテリー妊娠したの？それ。
そうそうそう。
マジで？3GS みたいじゃないですか。
そうだよ。
おめでとう。
2代目生まれちゃいそうな感じなんです。
むしろなんか出産させてみっていう感じも。
それはさあ、無償修理の対象になったりしないの？
消耗品みたいで、保証期間内だったらや直してくれるのかもしれないけど。
なるほど、時間が経っちゃってると。
アップルケアの期間内でもそれは無理って言われた。
あ、そうなんだ。
爆発とかしたらね、完全にね、修理対象だと思うんですけどね。
爆発するまではダメなんじゃない？
あ、なるほど。爆発しちゃえばいいんだ。
なるほど、させるまで待つと。
そうそう。でさ、スリってね、トラックパッドの下にあるのよ。
ああ。
恨むとクリックできなくなるのよ。
ああ、そういうことか。
ちょっとぐらいさ、パンパンになってもクリックできるんだったらいいんだけど、クリックができないのよ。
そうだね。
こないだだよ、
うん。
ハードディスクがさ、
うん、
変な音を出し始めたって。
ご機嫌斜めだな。
で、まあ、今までもたまにちょっと変な音するなぐらい思ってたんだけど、
うん、
ディスクユーティリティでもこれ無理って言われて、
変な音でよかったじゃん。変な匂いがし始まったらやばいよ。じゃあ結構かかったじゃん、お金。
1万6000円ぐらい使った。それよりも時間だよね。いまだに復旧できずみたい。
え、マジで？
タイムマシンでほら、違うハードディスクだけ取られてた。
やっちゃったよ。
痛いな、教授。先週、ヨーヨーが言った別れなのに。
そう、iTunes のハードディスクが出てあるんだけど、バッチリ取られてて、
うん、
一番大事な内臓の部分が取られてないっていうね。
痛かった。
はいはいはい、はい。
で、内臓のハードディスク、交換したやつあるじゃない。
うん、
はい、
あれを、まあ、その変な音がするやつね。それを無理っきりケーブルで繋いで、
うん、
で、ハードディスク縦にしたら音出なくなったんで。
よくわかって。
きっと回転系の問題ね。
そうそうそうそう。
はいはい。
らしいよ。
あるあるあるあるある。ミニ四駆もそうだよ。なんか斜めとかにするとね、変な音になるけど、ちゃんとね、まっすぐの向きにするとね、ミニ四駆変な音しないからね。
なるほど、そんな
モーターがついてるものはそうだよね。
へ
ぇー。さあ、モーターが、なんか奪い具合にこう行くんだろうね。
なんだかさ、おばあちゃんの知恵袋みたいになって
る。でも絶対に横にした状態でマックは使えないよね。
まあね。
だから取り出してこうハードディスクを、まあ、縦にするっていうのかな。
なるほど。
で、まあ、今のうちにそこから引っこ抜けってことで、そこから直接データを引っこ抜いて今なんとかやってるけど、まだレティーナが届く前にちょっとトラブルが続いちゃって、
まあじゃあ早く新しい MacBook Pro レティーナを届くといいですね。でちょっと噂に聞いたんですけど、私はもう届いてるんですよ、 MacBook Pro レティーナモデルがですね、6月の21日に届きました。そして、うん、秀知教授は何か同じ日に私買ったというのを最初聞いたんですが、未だに届いてない、その理由は何なんでしょうか？
迷ってキャンセルしちゃったからだ
よ。はい、たたたた
た。一回からね、俺。
なんでキャンセルしたの？もうそもそも。
一番最初にキャンセルしたのは、1% ローンのやつで間違って押したみたいな。1% ローンってどうやるんだろうみたいなさ。それで、またちゃんと決まってないうちにちょっとなっちゃって。
はい、たたたた。
アップルのサポートに電話して、すみません、これキャンセルセットをやるんですか。
何やってんだよ。
まあ、あの正確に言うと、うん、そういう感じじゃなくって、うん、もう 1% ローンってどうやるんですかみたいな。
どうやるんですか。119マックをやってる教授がアップルに電話して 1% ローンどうやるんですか。
で119マックの響きですけど教授です、 1% ローンで、教授なんだけどローンで
分かんないんですけどって。2回目のキャンセルはどうだったの。
そう、8ギガにしてたんだよ、うん、で、うん、まあ、8ギガで間に合うんじゃねえとか思ってやったんだけど、うん、その日1日さ、もうそのまましてたわけよ、うん、もう注文、うん、8ギガでいい、8ギガでいいって自分に言ったそうなのだけどやっぱり夜になって、うん、でもやっぱり8ギガじゃなーと思ってさ、うん、売ること考えたらなーと思ってその時ってさ、中途半端なのって一番ダメじゃない。
ダメだ ね、
うん、ね、足元見られっからさ今回は特にオンボードのメモリーなんで、うん、そこから交換できないんで、やっぱり一番収録にしといた方がいいかと思って、うん、一回試したら12日、うん、カロちゃん頼んだのは12日の朝5時ぐらい
だ。そうだね、はい。
で、俺頼んだのは、ビヨーンって12日の、うん、まあ、正確に言うと13日の0時30分ぐらいかな。
まあ、違いで天国と地獄が分かれたわけだ。
手としては、あさって届くことになっておりますので。
うん、なんか今日出てたニュースで、企業向けの MacBook Pro レティーナモデルがすごく遅れてるとかって言ってたもんね。
そうね。
うん。だから、まあ、まあまあ良かったんじゃない？
いい方だと。
とりあえずその隙間になんかうまく入り込めたっぽいから。
いやでも実際ね、こうやってちょっと今回はね楽しめたね。だから
うん、そうだね、自分がもう買うとなったらもうノリノリになってくるからね、やっぱりねで WWDC の生放送が終わった後にもずーっとあの後ハイスピードチームとそれからまあ119マックチームで懇談会だよね。どうする、メモリーいくつにするとかさ、CPU いくつにするとか、ここはいらねえなとか、みんなで喋ってんのに自分のなんていうの声しか聞いてないんだよ自分のことしかお互いに言ってないんだけど、でもかなり迷ってやっぱ買った。それはやっぱりすごく、うん、ものすごく素晴らしいものなんだけど、でも庶民にとっては2、30万のお金ってすごい大変じゃん。
そうね、
あの内容だったらこのお値段ってすごく安いんだよってまあ言われたんだけど、ああそれでもやっぱり考えるじゃんでも秀吉と2人でどうする、これどうするって、 2.3GHz と 2.6GHz どっちに行くとかっつってかなり話してから注文したんだよ。だから生放送終わったら朝方の4時ぐらいだったんだけど、それから1時間は喋ってたよね、きっとね。でまあ WWDC のことも含めて今回ちょっと新しくなってるようなことを今日はちょっとやっていくんだと思うんですけど、 WWDC のことは結構他の番組とかでもダーッとやってたんで、うちらはちょっとね、うん、実際に新しくなったところでどうよっていう感じで見ていこうかなと思ってるんですよ、うん、で、うん、
興奮が冷めた後、そうだ、ね、冷静になってみるとっていうところだよね、うん、
冷静になってみてちょっと考えてみるとみたいなところで、でどうですか教授、この辺あのいろいろ変わった点とかを踏まえて、
まあ、今回ね、うん、やっぱハードウェアの発表があったということで、うん、大興奮だよね。
そうだね、
おー来た来た。でよくよく考えてみると、うんそんなに興奮するほどものすごいの出たかっていう
ここがねトリックなんだよ。やっぱりなんかこう前もってわーっと盛り上がってもう待ち構えてるわけじゃん。で来るとうわ来たーってその時は騒いでんだけど、後からよーく考えてみるとあれってだんだんなってくる
だってさあ、やっぱ2人そうなったのね。
だってさ、ハードウェアMacBook Pro、MacBook Air が新しいの出ましたよ。うん、MacBook Air と MacBook Pro って何が変わったのって言ったら、うん、Ivy Bridge になっただけじゃねえのみたいな。
言っちゃった。
実際そうなんだよ。
ね、
うん。
あと何も変わってないんだよね。
考えたんだけど、なんでこれを変えなかったかって結構わざと変えなかったんじゃないかって思う節もあったんだよ。だってさ、はい、レティーナでさあんだけの値段のものバーンと出すでしょ。そうそう、絶対レティーナはいらねえよっていう、まあ、在来のっていうか今までのお客さんでさ、レティーナいらねえよって人がいるとするじゃん、うん、そしたら今までのモデルをやっぱそこに置いとかないと、うん、あんまり変わんなくてお値段も据え置き的なものを置いとかないと差もつかないし、 ニーズもまだあるからわざと残したんじゃないかなとかってちょっと邪推してんだよ、ね、うん、
あまり、まあ、アップデートは一応しとくよと、
うん、
やっぱりね発表するからには何か良くしないと、うん、だけど、
うん、
一気にやっちゃうと、うん、やっぱり1ジェネレーション MacBook Pro がね
値段が値段だからねって最近ほら安いのにどんどんどんどん安い方に行く傾向になってたじゃん、だけどここでバーンと出したからやっぱりお値段据え置き的なものは残しとくんじゃないので、最終的にはレティーナに全部なっちゃうんじゃないかなと思ってんで、あの自分で勝手に思い込んでんだけど、それまでの間は今までのなんかモデルみたいなのちょっと残しとくんじゃないかな、これ
販売の戦略的にいけばやっぱりレティーナを目立たせるために、
うん、
そんなに大きな変更はしないで、うん、ただ変更しないとまたブーブー言われるから、
うん、
スペック的な部分だけちょっと上げておきましょう、
うんうん、
段も据え置きだし、
うん、
そんなに
変化、ね、はないね、うん、
あれかな、 G4 がちょっとずつ減ってったのと同じ感じになってく感じかな、
うん、フェードアウト的なね、
うん、G5 とインテル Mac が出てきて G4 が少し残ってたけどもうさすがにだんだんなくなってくるって、
うんうんうんうん、
いましたからね、
うん、
この辺はその、ま、マーケティングじゃないけどやっぱり、うん、戦略もあるとは思うね。
結構さレティーナじゃないモデルを買ったっていう人もよく見たもんね、ツイッターのタイムラインなんかでもね、うん、
ハイスピードチームの
ヤク君
も、うんうん、もう彼はほら MacBook や一点絞りでずっと狙ったみたいだけど、うん、よく考えてみたら今じゃなくてもよかったんじゃねえのみたいな
言っちゃダメでしょそれ
あでもメモリーが8ギガ積めるようになったっていうのはやっぱり大きいのかな。
あなるほどなるほど、
うんうんうん、
はメモリーとか交換できないんで、
うん、
あと念願のやっぱり11インチを買ったのかな。
でも今回思ったけど思ったよりプロ重たかったんだよ、自分がイメージしてたよりも重たかったんだよすごく。だから持ち歩きを考える人はプロやめた方がいいと思う本当に、うん、思ったよりずっとね重量ずっしりだった。軽くなったとはいえやっぱりエアではないから、
はいはいはい、
持ち歩きの人はもうエア一択だね。
あら、
うん、
ニュージェネレーション MacBook Pro レティーナ、
あーレティーナ、
まあ、ほぼ2キロだよね。
2キロ思ったより重たい。
へー、うん、その前までのやつから比べるとそれでも 500g ぐらい軽くは
軽くなってんだけど、はい、だからプロが軽くなったって軽くなります薄くなりますって言われた時点でもうあプロでもいいかなと思ったけど、持ち運び考えたら思った以上に重たかった。
エアとか新しい iPad に比べたら
全然違う。やっぱ2キロは2キロだね。
いやもうそれそうですよ、ね、
いや2キロは2キロだって言い方おかしいんだけど
うん、うん、
自分のイメージよりも重たかったんでこれダメだ腰いかれちゃうよとか思って
さどんな持ち方して歩いてる
の。いやいやあのショルダータイプのバッグに入れて腰のところに当たるぐらいになってるからこれは腰やっちまうとか思ってダメよこりゃつってお
っさんみたい
な、おっさんみたくなってましたよ本当。
こっちみたいにさ車文化だと意外と2キロぐらいって何とでも
ああそうだね、うん、電車移動とかだったりするじゃん東京関係だと。まあ、自分は東京ではなく千葉県ですがですけれどもたまに電車乗って移動しなきゃいけない時もあるわけですよ。その時、うん、しょっと歩くのはちょっと厳しいですよ。
でもそれでもやっぱり薄くなったっていうのと軽くなったんで、まあ、若干のメリットはあるとは思うけどね、
うん、若干はね、うん、
ただ本気でモバイルしたいんだったらエアーなんだろうね、うん、
そうだね一択だったね。
エアーが1.13で 1.5 弱か、
うん、
まあ、500g しか変わんないっちゃ 500g しか変わんないんだよね。
でも違うんだなそれがな。
その辺はほらレティーナー、まあ俺もあと2日で届くんでそういう感想になるから
けど、
うんうん、
触ってみてよ触ってみてよ、うん、ほんでさあ何もうちょっと興奮冷めやらないからもう喋っちゃうよ。
1個
だけ1個だけ喋っちゃうよ。
お待たせしました。
お待たせいたされました。あのねこれさ、
うん、
MacBook Pro レティーナモデルなんですけれども、
はい、
iPad に比べりゃ大したことねえよレティーナがっていうような意見をご意見をですね、まあ、あちこちで目にしたわけですよ。もうそういったやつら出てこいと、
ほ
お前ら全員出てこいよと私は今ここで声を大にして言いたいぐらいですね。
こう1時間説教のレベル、
まあ、こう1時間説教したいぐらい。もうね全然だよ、もう本当に綺麗だよ。
お
もう一回やったらやめらんねえなレティーナは本当に、
あらま、
感動したよ。もうアップル信者と言われようが何と言われようが。いやー綺麗だー、まず綺麗だ。
普通の人間の感覚としてアップル信者は置いといて、普通の感覚として綺麗に見えるんですね。
いや本当に綺麗だよ。あの iPad と比べたって遜色ないよ。全然もうイケてますよ。だからこれ迷ってあれ iPad でね改造とかないからなんていうことを考えずに行ってくださいよ、うん、全国の皆さん。あのですね綺麗っす。もう本当に綺麗です。もう言っていい、もう泣きたいぐらい綺麗だよ。
本当にうるうるしたぐらい。
うるうるしたね。でこの間ツイッターで私はあのアップル製品が大好きですとですね、
うんうん、
のたまりましたけれども、宣言しましたけれども、もうアップルが大好きだと。もう信者と呼ばれようが、宗教と呼ばれようが、お布施と呼ばれようが、私はアップルについていきますと思うぐらい綺麗でした。
あら
だけど MacBook Pro の15インチレティーナね、これさうちら前から宣言してたじゃん、プロとエアの住み分けはどうなのよと。だけど思ったよりレティーナでこうね区別してバーンと前面に出してきたじゃん。思ったんだけど、これはエアとプロを融合させた新しいモデルだよ、この MacBook Pro レティーナモデル、はい、これはもうねラインを一本化してエアとプロを統合した新しいモデルで、新しいもんだよこれは。もう今までのものとは全然違うよ。だからあの一つのラインになったのと同じことだよ。こういう結論できたわけだよ。アップルは
2キロで腰やっちゃってもいいのね。
いいよもう。
腰
の一つや二つもうあれですよ。このレティーナのためだったら私はいいですよ。
くれてやるよと。
くれてやるよと思ったね。
これそのうち結構毛だらけ猫灰だらけみたいなこと言い出すね。
あの
だんだんトラさんの物売りみたいになってきたよ。
ね、今俺ジャパネットに見えたもん。次何おまけでつけてくれんだろうとか。でもさ、本当にあのレティーナのことさ、15インチのエアーだって言ってる方もいたぐらいに、
うん、
MacBook Pro とエアーの真ん中に位置する新しい機器はあるんだろうな、やっぱり。
そうだろ、そうだろ、教授、今いいこと言ったよ。全世界のみんなが教授に向かって親指立てたよ。
グーっていう。
グッジョブ。
グッジョブのグー。親指ね。
最高だよ。
今ちょっと興奮してるじゃん。レティーナうるうるしたって言って、
はいはい、
実はさ日曜日の日に、
うん、
レティーナを目撃したんです。
目撃してきた、してきた、
歩いてた、歩いてた、街中歩いてた、
はい、
街中歩いてた、
はい、
嘘だ。そんなまだ流通してないで。
握手したか、握手。
ちょっとサインちょうだいとか言ってみた。
レティーナさんサインお願いします。
山形ではさ、
うん、
まあ、ここ唯一扱ってる電気屋さんがケーズ電気
を、はいはいはい、
展示あるかなとかって思ってちょっと行ってみたのね、
うんうん、
だんだわこれが。
あったあったあった、どうだったよ。
で、
うん、
俺は、
うん
うん、1メートルまでしか近づいてない。
なんでだよ、なんで
だよ。恥ずかしくてサインもらえなかったみたいな人と一緒じゃん。
あのさ、ここでやっぱり展示品で体験するより自分のが来た時に興奮したいなと思って、
うん、なるほど、
なるほど、
わかるようだ、わかるような、うんうんうん、
触れたんだけど、
うん、
うんとね、触らないで帰って
自分の彼女以外にはなんか浮気はしたくてもしないんだ俺はみたいな、なんかこう
帰ってくるまで待ってるよみたいな感じ。まだ未体験ですよ、だからレティーナ。
うわぁ、なんて律儀なんだ。
リスナーさん、これシラフなの僕だけですよ、この番組。
なんでそこで巣に戻すの。
ここは面白いんだもんな。
守らなきゃいけない
。触っちゃえばいいのに、触んないと番組にならないじゃん。
でもここはグッと我慢だよ。
なるほど、
わかんねえ、
一途だな、
一途だな、ひでち。
だからちょっとね、その展示品の周り3回ぐらい回ったんだよ。触っちゃえと
思って。何やってんだバカだろ、目の前にレティーナモデルあって自分の車では触んねえとか意味わかんねえ。
でさ、あの一応 写真を撮って、なんだっけ、インスタグラムにもあげたんだけど、すんごい手伸ばして撮ってさ、自分が見えないように。いやでもやっぱりね、自分のが来て興奮したいじゃん。
まあね、まあね。
担当したいじゃん。しかも、1メートルまで接近してっからね、俺。
まあ、見たいのは見たいんだよね。見たいのは見たいんだよ。
なんかね、デモの写真とかね、うん、ちょっと通りかかった時、こう、写真がこう、ね、写ってたんだけど、みたいな、離れてっからどのくらい綺麗なのかわかんないんだけど、あー、すぐ手を伸ばせばそこにあるのとか思って。
M だ、この人 M だ。
誰も触ってないのよ。
はいはい。見た目わかんないですからね。
わかんないからね。お客さんもそんなにみんな気にしてないっていうか。でもなんか片落ちのやつが安くなっててよかったなとか思って。そんな。
そんな感じだったね。はい。で、このさ、レティーナに対応したアプリがあったじゃん。うん、これは何が来たんだっけ？
ファイナルカットプロ。
うん。
うん、
あと、iMovie と iPhoto とアパーチャーが対応したってことだよね。うんうんうん、
iPhoto とアパーチャーと iMovie は見た。
どうだった
よ。で、これやっぱりすごかったけど、やっぱレティーナだから映像関係とか写真関係のソフトから来たなっていうのはすごい、ああ、そうかと思って見てたけどね。
iMovie とか、ほら、フル HD で、なんていうの、プレビューができるとか。
うん、そうそうそうそう。うん、
編集する画面っていうの。
うん。
あそこは、レティーナ対応になってから、うん、あのサイズでダフル HD が見れるってことなんでしょ？
そういうことだね。
iPhone もレティーナディスプレイで見て慣れてる人って、うん、きっと全体的に綺麗じゃんって思うんですけど、
うん、
Mac の場合はアプリケーションが対応してないと綺麗には見えないってことなんですか？
そうらしいね。うん、
例えばサファリで何かの写真を見たときとか、あとはマップを見たときに、
うん、
あの、新しいiPad だと、うん、マップもサファリもすごい綺麗に見れるじゃないですか。
うんうん、
それと見比べるとやっぱり違うんですか？
いや、対応してない部分も綺麗だったけどね。自分の感覚で言うと。だからもう表示自体が、ディスプレイ自体が違うから。
ですよね。
うん、だからまあ、もちろんぴったり対応してるものは、そのレティーナの能力を最大限に引き出せるんだろうけど、でも画面自体がまず綺麗だからね。
なるほど、うん、やっぱり目が弱い人とか疲れやすい人にとっては優しいってことですよね。
だから同じくこの17と15で、こっちの17の方に録音用のソフトが入ってて、でポンシュの編集しなきゃいけなかったから17でやってたんだよ。でその後すぐまた15のレティーナの方見ると全然疲れが違うもん。
なるほど。
うん、私目が結構弱いんで乱視がひどいんですよ。だからこう滲んでるものとかを見るときに滲みがあると疲れるんですよね。すごく近視とかじゃないんで見えないとかじゃなくて滲むんですよ。それがレティーナとかだとすごい楽なんですよね。
文字がはっきりくっきり
見える、はっきり見えるのが楽なんです。すごく
その文字に関してはやっぱりすごく目にいい、優しいって
優しい、あの、色が濃いっていう表現ぐらいしか私できないんだけど、色が濃く見えるっていうのかな。黒はもっと黒っぽく、
うんうん、鮮明に見えるんです
ね。そうだね、日本のチョコレートよりはアメリカのチョコレートって味濃いじゃん。
はいはいはい
ぐらいの感じだよ。
なんかそれさ、なんかグッドダウンしてるような気がしちゃった。その例えは、うん、
でも説明のしようがないじゃん。ここで例えば数字言ったってその数字じゃ分かんないと思うよ。これは並べたって
感覚的なものですよね。
レティーナってさ、うん、iPhone もそうだし iPad もそうだけど、うん、なんかそのヌメット感っていうの、なんかしっとり感というか文字に関してさ、
うん、
そういうのない？なんとなくその墨で書いたような、
あ、
黒い文字だと特に
そうだね。
そういう感じがすごくしてさ、
はっきりはっきり感が強調されてるわけですね。
だから、まあ、これもね、 Mac でそういう風な表現になってくるんだとは思うんだけど、うん、何せ、1メートルまでしか近づいてないんだよ。なんとも言えないんだよ。
たださ、画面がさ、かなり黄色っぽく感じんだよな。
あ、 あれですね、iPhone にもありましたよね、初期状態として、うん、あの接着剤の色が出てる
って、うん、そうそう、乾いてねえからっていうでしょ、うん、あれ接着剤が、うん、だからちょっとね、Apple Store に行くんで聞いてきてみようと思ってるんですよ、見せて実際に、こんだけ黄色いんですけど、
私のレティーナなんですけどみ
たいなアイレティーナなんですけどみたいな
アイレティーナ
食べてどうかっていうのはやっぱりね、ちょっと黄色いのか、だって今の、うんうん、17インチに比べて結構黄色いと
か、かなり黄色い、
あとは、はい、なんかモニターの設定のところでほら色の調整とかも、
うんうんうんうん、
レティーナ対応のアプリケーションがまだちょっと出てきてないっていうのもあって、な
そうだね、まあ、まあ、これからでも増えてくるでしょう、う
ん、間違いなく流れはレティーナだしね、
そうだね、
まあ、今回こういう発表の中でさ、
うん、
ハードウェアの発表の中で俺が一番ちょっと興奮したのはさ、
うん、
エアマックエクスプレス、
あーはいはいはい、
おアップル TV みたいなやつ、
そうそうそうそう、性能はさ、うん、そんなに劇的に進化したわけじゃないんだけど、
うん、
筐体がアップル TV と同じになったということで、
これは
ち
ょっと、ね、あれさ、うん、あの中身はそんな変わってなくても、お値段はどうだったの？
お値段はね、8400円になったんで若干安くなった、
安くなったんだ、
そうですね、
それが若干お安くなって、でこれね、アップル TV の黒もかっこいいけど、あの筐体って白っていうのもなかなか、うん、なんか2つ並べておいたり重ねて、
なんかインテリアっぽい感じで、
そのエアマックエクスプレスもそうだし、アップル TV もそうだし、あとエアマックエクストリーム、
うん、
マックミニとかさ、
うんうん、
タイムカプセルとか、なんかサイズまちまちで、
うん、ね、
できれば全部同じ大きさでやってもらいたいなっていうのはあるけど、
うんうん、
Apple TV サイズの Mac mini とか出たらちょっと胸厚なんですけど、
あーそれはいいね、
やばいですよこれ、
やばいね
ノートパソコンよりちっちゃいじゃないですか、
そうだね
でもこれデスクトップなんだぜっていう、
出せないことないよね、
いやわかんない、これはかなり厳しい大きさですよ手のひらサイズですからね、
ハードディスクじゃなくて SSD になればなんかできそうだ気もする、
でもあんま無理して出すとまた斜めって置かなくちゃならなくなっちゃうからすごい踊るんかい話が
、ね、結構いいかもね、そういうのがあったら、
いい感じで出てきたんじゃないかなと思います、
うんうんうんうん、
あとここからちょっとひっそりとアップデートがかかったもので、うん、Mac Pro とか念願の Mac Pro、
これ値段はどうだったんだろう、
値段ね、これね、なんか安くなったらしいけどね、俺ちょっと Mac Pro の値段ってあんまり覚えてない、サンダーボルトもついてないんだよ、だから売る気あんのかって話だよね、
あそうか、
あでも結構 Mac Pro なんかは現行のまま CPU とか上がってくれた方が、この辺ってなんていうの、アップデートかかってバンバン変化していくのって意外と嫌われるんじゃないかなみたいな、
うん、
インターフェースがさ現行のままだと、
うん、
OS がアップデートしていくにつれて、Mac Pro のことを気にしてアップデートしきれない部分っていうのが出てきそうな気がしませんか。なんかちゃんとアップデートしてってほしいとこだと思うんですけどね。
まあ、置いてけぼり食らうのかな。まあでもどっかのタイミングでやっぱり刷新はしてくるとは思うんだけど、今回はまあ、まあ、CPU のアップデートと、あとラインナップがちょっと変わって、サーバーというモデルが出てたね。
そうですね。
サーバー OS が乗ってるぐらいなのかな、
サーバーより高いのが12コアっていうのがあるってね、
うん、もう、Mac Pro の行く末がちょっと気になるけど、まあ、
逆に Mac Pro じゃなきゃできないことってどういうこと？
やっぱりさ、この辺はグラボを乗せてモニターの数を増やせるとかさ、
うん、
iMac だったらモニター2つつけれるけど、うん、Mac Pro だったらグラボさせちゃえば4台とかさ、そういうことも、あと、うん、メモリーがびっくりするぐらい詰めるとか、
あーなるほどね、
あこれ iMac でも詰めるのかな今のやつだったら、なんだろう、まあ、その辺メモリーがっつり詰める、あとその拡張性だよねやっぱり、
うんうん、
例えば映像なんかやってる人だったらこれ1台、うん、っていうのはあるかもしれない、
うん、
そのぐらいじゃないかな Mac Pro の、
うん、
あんまり Mac で仮想化サーバー聞かないですもんね、
うん
ちょっとなかなかそのニーズが思ったより多くないんだと思うな今は、
うんうんうん
うん、はい、とかで結構代用が効いてしまうというのもある、うん、まあこれもアップデートかかったんで、うん、まあひとまず良かった良かったっていうところだね、
うんうんうん
うん、あと俺からのおすすめ、
うん、
マグセーフ2コンバーターっていうのが出ております、これがねお安いんですよ、値段が980円、
あ安いね
アップル
製品、磁石だね磁石だね、うん
アップル製品を持ってない人はここから買ってみたらいいんじゃないでしょうか。
いやいやいやいや、これだって充電するための磁石のサイズ変換器だよね、うん、
冷蔵庫とかにくっつかないのかな。
わかんない、やってみ
る。大きさ的には知らない方、ご存じない方に説明すると、レゴの一番ちっちゃいブロックぐらいの大きさなんですよね。
あ、そうだね、ちょうどそのぐらいの大きさだね、うん、
あの使い終わる直前の消しゴムぐらいの大きさです。
わかりやすいな。
これが多分今アップル製品で一番安いんじゃないのこれで。
1000円を切るという
ぜひあのアップル製品に興味ある方はまずはここから買ってみたらいいんじゃないです
か。それいっぱい買ったらいっぱいつながれるのかな。無理だね。
つうかそれだけ買っても使い道がないじゃん。
ないね。
だから冷蔵庫に行こう。
いつか来る。そうか、そっから先を夢見て最初はこのコンバーターだけ買うわけだ。
でもこれコンバーター買ってもさ、古いアダプターじゃないとっていうか、アダプターじゃない、そうそうそう、AC アダプター持ってないと意味がないから、
結局新しいユーザーさんいらないじゃないですか。
そうなんだよね。
お母さんお便り止まんないんだけどこの磁石って言われて終わりですよ。
まあこの辺もあの買ってみたらいいのかなっていうのと、あとなんとなく出てたのが iPad とスマートケースっていうのが出てた。
ああ、はいはい、
現物見たけどかなり微妙。
微妙ってやつですか。
見た
私見てないんですけど、あれ裏側も要はケースがついて、で風呂蓋がついてる感じなんでしょ。
よりお風呂に近くなった。
結構ね、うん、いらねえんじゃねえかこの子も。傷つけたくないとかって人にはいいのかもしれないけど、うん、なんかアメリカっぽかった。
アメリカっぽいっていう
ぞ。Kマートで薄そうだった。
そう、なんかね、Kマートの多分チャイルドプレールームみたいな。
あー、わかる、なんか言いたいことはわかるわ。 IKEA の子供用品売り場で、うん、あのなんかただプラスチック一色だけで作られたような製品みたいな。
なんかね、すっごくね、安っぽく
見えた。デザインよりも利便性を重視しました的な。
あ、なるほどなるほど。
お値段はね、4800円だったかな。
はいはい、
結構いいお値段ですね。
結構いい、これは俺はおすすめできないな。正直な話、あーハードウェアで関係はね、このぐらいかな出たのが。 WWDC が終わってから、あ、これもアップデートかかってたんだっていう感じで、
うん、
ね、ノートパソコン、ノートパソコンっていうのかな、 MacBook Air と MacBook Pro に関しては大々的に発表はされたんだけども、
う
ん、
そうですね、
その他のものはサイレントアップデートって言われる感じでひっそりとアップデートかかっておりました、はい、
うん、
まあ、一番最初にも冒頭にも言ったんだけども、まあ意外とこうやって振り返ってみるとそんなに大興奮するほどのことでもない。うん、うん、でもやっぱり一番と大きいのはさ、このニュージェネレーション MacBook Pro っていうことで、
はい、
あ、ちょっとなんか言い方は悪いかもしれないけど、やっぱり新しい世代の、
うん、
扉が開かれたんではないかと、
う
ん、
切り込み隊長がまず一本出ましたからね。
そうだね、これはでかいと思うよ今後、うんうん、
一歩踏み出したよね、うん、新しい時代へというか、
うん、
で、まあ、こういう時にはやっぱり欲し買っとこうかということで、
うん、
その値段の部分もあるし、その値段の割にレティーナっていうのはどうなんだろうとかさ、いろいろあるとは思うんだよ、いろんな意見が、うん、とかいろいろブログとか読んでると、うん、レティーナそこまで必要ではないんじゃないかとかさ、いろんな意見新しい世代を開くためのもの一歩、第一歩ということで、
うん、
買っといた方がいいのかなと思って、
うん、
今回ポチってしまいましたよ。
そうだね、
今日のタイトルの星座でご機嫌斜めっていうのは、この星座っていう部分はこの発表会意外と地味だったってことだからね。時は興奮してた。正座してもう一度、だって正座するときって反省するときだからね。
そういうことか。
そっちか。そっち反省の正座か。はい。で、ハードはまあそんな感じでずらずらずらっと今言ったんですけど、で、あとはソフトか。今度はソフトウェアの発表とかが出てると思うんだけど、この辺はどうですか？
この辺はね、うん、WWDC の最初からマウンテンライオンについてと iOS について何か発表しますって言った割には、
うん、
あんまり大した発表になってないよね。
うん、ただ細かいとこはかなり出てたね、
うん、うん、細かいところをちょっと説明していった感じで、 OS X ライオンに関してはほとんど触れてないんです。